12月24日金曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。収賄罪で服役中のパク・クネ前大統領に恩赦が与えられ、5年ぶりに釈放されることになりました。新型コロナの変異株オミクロン株への感染を3、4時間以内で判定できる PCR 試薬が開発されました。政府はファイザー社が開発した新型コロナの飲み薬16万2000人分以上の購入に向けて大詰めの交渉を行っています。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。収賄の罪などで実刑判決が確定し服役中のパク・クネ前大統領について、政府は24日恩赦を与え、年内に釈放すると発表しました。健康状態の悪化を懸念した措置とみられます。パク氏は2017年に収監され、国政における職権乱用や財閥企業から多額の賄賂を受け取った収賄罪などに問われ、2件の裁判で合わせて懲役22年が確定しています。パク氏は恩赦の効力が発生する31日午前0時に釈放されます。2017年3月に逮捕されて以来、およそ4年9ヶ月ぶりとなります。69歳のパク氏は健康状態が悪化し、現在入院中です。一方、パク氏と同様に収監中のイ・ミョンバク元大統領は恩赦の対象に含まれませんでした。医師は在職中に巨額の賄賂を受け取った収賄罪などで懲役17年の実刑が確定しています。財界を中心に赦免要請が続いていた仮釈放中のサムスングループ経営トップ、イ・ジェヨンサムスン電子副会長も対象に含まれていません。ムン・ジェイン大統領は24日、パク・クネ前大統領の恩赦を決めたことについて、過去にとらわれるのではなく、未来に向かって力を合わせるべき時だと述べ、何よりも国民の統合と包容が重要だとし、5年近く服役したパク前大統領の健康状態を考慮したと説明しました。パク前大統領の恩赦について、与党共に民主党は党の公式の立場として、ソン・ギョンギル代表が大統領の決定を尊重するとしましたが、一部の議員らは誤った決定だと批判しました。最大野党国民の力は報道担当の議員名義で論評を出し、恩赦を歓迎する、国民の大統合のために努力するとしています。革新系野党正義党の大統領選候補シム・サンジョン議員は、ろうそく集会によって当選した大統領が赦免権を行使してはならないと強く批判しました。疾病管理庁は24日、オミクロン株への感染後3、4時間以内で迅速に判定できる PCR 試薬が開発されたと明らかにしました。チョン・ウンギョン疾病管理庁長は、新型コロナウイルスの陽性判定からオミクロン株の判定まで、これまでは3日から5日かかったが、新しく開発した変異株向け PCR 試薬により陽性判定後3、4時間以内に短縮されたと述べました。今月29日までに全国の自治体に配布する予定で、30日から各自治体では変異株 PCR 検査によってアルファ、ベータ、ガンマ、デルタに続きオミクロン変異株も迅速に検査できるようになります。5つの主な変異株を1回の PCR 検査で判定する PCR 試薬の開発は世界で初めてです。新型コロナの飲み薬について、政府はファイザー社が開発したパクスロビド16万2000人分以上の購入に向けた交渉を行っていると明らかにしました。キム・ブギョム国務総理は24日、 中央災害安全対策本部の会議で、すでに発表した7万人分よりはるかに多い量の購入協議をファイザーと進めてきた。契約は最終段階にあると述べました。貿易当局は購入した飲み薬を在宅治療の患者に対しても使用する考えです。政府はアメリカのメルク社が開発した飲み薬モルヌピラビル24万2千人分とファイザー社のパクスロビド16万2千人分を購入する方向で実務協議を終えていますが、政府は感染が拡大する現状を踏まえ、さらに多い量を購入する方向でファイザー社と協議を行っているということです。飲み薬に対する韓国での緊急使用承認の可否は来週中に決定する見通しで、政府は緊急使用承認が決まれば具体的な購入量や時期を発表するとしています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
中央貿易対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染は24日午前0時までに新たに6233人が確認されました。重症患者は1084人で、3日連続で過去最多を更新しました。亡くなった人は56人増えて5071人となっています。新たな変異株のオミクロン株の感染者は16人増えて合わせて262人になりました。24日午前0時の時点で在宅治療中の患者は3万3166人で、首都圏の自宅待機者は218人となっています。ワクチン接種を2回まで済ませた人は総人口の 82.3% で、3回まで済ませた人は 27.9% となっています。北韓の朝鮮中央通信は24日北部ヤンガン道リョンナムの船舶修理工場で建造された1万2000トン級の貨物船の進水式が23日に開かれたと報じました。北韓のメディアが新しい大型貨物船の進水を伝えたのは2017年以来4年ぶりです。朝鮮労働党中央委員会は進水式に際して感謝文を送り、専門的な船舶建造基地でもない船舶修理工場で1万トン以上級の貨物船を建造したのは強い愛国心が生み出した成果だと強調し、我々の海運業をより高い段階に飛躍させるための貴重な土台ができたと称えたということです。国連制裁に違反して北韓から石炭を輸出していたとしてアメリカ当局が差し押さえた北韓の貨物船は1万7千トン級でしたが、今回浸水した船はそれに次ぐ規模の大きさといえます。韓国と中国は23日外務次官級戦略対話をテレビ会議形式で開催し、来年2月の北京冬季オリンピックや韓半島問題など両国の懸案について議論しました。韓中両国の外務次官による戦略対話は2017年6月以来4年半ぶりで、外交部のチェ・ジョンゴン第一次官と中国の楽玉成外務次官が出席しました。楽氏は来年2月に開かれる北京冬季オリンピックの準備状況を紹介したのに対し、チェ氏は北京オリンピックの成功に期待を示しました。韓半島問題については安定的な情勢の管理が重要との認識で一致し、韓国戦争の終戦宣言をはじめとする平和プロセスの再稼働に向けた協力について意見を交わしました。両氏はまた両国が来年に国交正常化30年を迎えるのに合わせ、両国の戦略的協力パートナー関係を成熟した未来志向の関係に発展させることを確認し、文化交流の活性化、原材料供給、 気候変動対策などの分野で実質的な協力を強化することで一致しました。以上、チョン・ジョンリンがお伝えしました。